どうも、私が兄です。
どうも、市川とみるくです。
この間のドラえもんの時もちょっと言ったんですけど、
はい、
Amazon プライムでこの間ね、
ええ、
有限白書見まして、ごめんなさい、有限同士を見まして、
はいはい、
見たことあります？
なんか名前は聞いたことあるような感じなんですけど。
ああ、そう、あんなに話題になったのに見たことないですね。
キョンシー的なやつです？
そうです。
ああ、ほんじゃったら見たことある。昔のやつです？
もちろん昔の。
あ、ほんじゃったことあるかもしれないですね。
Pさんの覚えてるのは どんな感じですか？
お札貼ったら、止まったり。
そうそうそう。
あれ、キョンシーか、完全に。
うん。
息止めてから、息をしてたら見つかったりし、いうような感じで。
うん。
そういう感じで鬼ごっこしたりしてましたね。
鬼ごっこ。
ええ。
それ2種類あって、まあもうちょっとあんねんけど、
ええ、
有名なのは2種類で、
はい。
先に多分日本に入ってきたのは霊言同士なんですよ。
あ、なんかそれめっちゃ聞いたことありますね。
うん。霊言同士は、どっちか言ったらホラー寄りなんですよ。
はい。
キョンシーが、ゾンビ的な感じで、
ええ。
それ結構こう、ホラーアクション、なんかカンフー寄りの、
ああ、はいはい。
で、その後入ってきたんが、その、有限同士で。
有限、はい。
それは、どっちか言ったらコミカルな、コメディータッチなんですよ。
はい、はい、はいはい。
うん。ピッさん言ったみたいに鬼ごっこ的な要素もあるし、
うん。
主役はもう、ちっちゃい子たちなんですね。
はいはいはいはいはい。
で、そん、
うん。
うん、男の子、旅芸人の、親方に連れられた男の子4人がメインで、
ええ、
それプラス女の子、
はい、
これがてんてんちゃんっていうのがめちゃめちゃ可愛かったんですよ。
うん、
これAmazon プライムのその動画の説明のところにも、
ええ、
可愛いてんてんちゃんがどうのこうのって書いてるぐらい、もうどこ見ても可愛いが先につくんですよ。
ほうほうほう。
有限同士で調べたら、だいたいね、てんてんちゃんの説明の前には可愛いは絶対ついてますね。
出てきました、出てきました。うん、ただ、僕今見たんですけど、霊言同士でしたっけ、最初言ったのが。
はい。
あっちの方はなんか記憶にありましたわ。
あっちがブレイクしたんで、多分、こっちは、リメイクじゃないな、何やろ。パロディーですね。
はいはいはい。
うん、パロディーっぽく作ってる感じ。
うん。
僕今回調べて初めて知ったんですけど、
ええ、
霊言同士は香港映画なんですよ。
はい、香港。
で、この有限同士は、台湾映画やったみたいで、
うん、
全然知らんかって。
これ全然言葉も違うわけですか？
言葉はまあ、ほぼ一緒やと思うんですけど、ええ、まあ、微妙な違いがわからないんで、
ええ。
だけど、多分資本がちゃうと思うんですよね。香港映画ってかなり大きいもんなんで。
はいはいはい、はい。
うん。だから、昔見てた、
ええ、
ジャッキーチェーンの、
ええ、
邪剣とか、水剣とか、ええ、あれに近いタッチですね。
お
ー。うん。
なんで見始めたんですか？
これ、この間ちょっとね、オンライン飲み会やってて、そこで、話題になって。
あ、そうなんですか？
うん、めっちゃ懐かしいなってなって、ちょっと見てみるわってなって、
はい。
見たんですけど、
ええ。
もうほんまね、めちゃめちゃ懐かしかったですわ。一つ一つのシーンめっちゃ覚えてるんですよ。で、ピチさんが言った、息を止めたら、
ええ。
キョンシーが気づかなくなるんですよね。
うん。
なんで壁にみんな一列になって、みんな息止めるんですけど、ええ、それがまあ、ちょっとコメディータッチなんで、
ええ。
人差し指と人差し指で鼻をつまんで、
はい。
とか、あと、なんか、ちょっとトリッキーな鼻のつまみ方をしてるんですよ、みんな。
ええ、
笑わそうとしてね。
はいはい。
で、そのうちの一人が、
ええ、
歯がね、抜けまくっててね。
ええ、子供なのに。
いや、それはおっさんなんですよ。
あ、おっさん、はいはい。
うん。そのおっさんが歯が抜けまくってて、口閉じりゃええのに、
ええ、
歯が隙間が空いてるから言うて、スーハーが聞こえる言うて。
おー。
すっげえベタな、なんか、感じなんですけど、
漫画ではできそうですけどね。リアルでやったんですね。
まあ、なんなんでしょうね。向こうの人の、その、一昔前の香港映画とかの、あの辺の感じは、
ええ、
わざとああいう動きをしてんやろうなと思うんですよ。
ああ。
ジャッキー・チェンにしても、ちょっと動きがオーバーすぎるでしょ。
ええ、まあそうですね。わかりやすいようにしたんでしょうね。
なんか中国人はこんな動きをするんやと、昔は思ってたけど、
はいはいはい。
よく考えたらこんな動きが日常生活でしてるわけないかなと思って、
はいはい。
うん、どっちかだよ。なんか、歌舞伎みたいな感じの、なんか、
あ
の、うん、ね、映画用の動きみたいなのがあるんでしょうね。
うん。
うん、で、その中で、一つびっくりしたのが、
はい。
まあ、子供たちが、
うん。
生きたまま死の世界に行くと。
ほいほいほい。
うん。あの、死んだ人に会いたいって言って、
ええ。
っていうのを、てんてんちゃんがやるんですけど、
うん。
てんてんちゃんが送ってあげるんですよ。死の世界に。
はい。
なんですけど、その時に、その、子供、男の子4人が、着替えてメイクするんですけど、
はい。
その格好が完全にチャオズなんですよ。
ああ。
びっくりして、え、チャオズってもしかしてこれの、そのまま、撮ったんかなっていうぐらい。
モデルがそれっていうような完全に。
完全に。
ほうほうほ
う。ドラゴンボールより先やと思うんで、こっちは。
あ、そうです。そうですよね。
うん。ちょっとびっくりしまして。
はいはいはい。
うん。まあ、見た目だけでね、別にあれなんですけど。
うん。
まあ、中国人の子供で、なんか、何？ちょっと怪しい感じを出そうと思って、鳥山先生はあれを採用したんか。
なんか、もう、そんなに似てるわけですね。
まるまる、そのままですね。
おー、ちょっと見てみたいですね、それ。
うん。まあ、見たことない人には厳しいかもしれないです。古すぎて。
だって、あの、当時、チャオズ出た時、なんじゃこれは思って見ましたけどね。
そう、チャオズ見た時に気づいてもええようなもんやけど、僕、チャオズの時にはあんま思わんかったんですよね。
うん、う
ん。で、今回見てみて、あ、完全にチャオズやと思って。
うん、うん。
うん。で、まあ、だから、昔見たことある人には、この、ドタバタコメディ、プラス、ちょっとホラーみたいな感じのがすっげえ懐かしくて、
うん、
あの、最後まで一気に見てしまったんですけど、
はいはいはい。
まあ、多分見たことない人にとっては、思いっきり B 級映画なんで。
これしかもなんか2とかある続編があるみたい
ですね。だから、これがめちゃめちゃ人気出たんですよ。日本で。
お
うん、このてんてんちゃんが可愛い可愛い言
う
て、
うん、
めちゃめちゃ話題になったんですよ。
まあ、だってこれ、子供のこの時点で可愛いですね。
その可愛いでしょ？で、その子が成長しても可愛いんですよ。
うん、ちょっとなんか水着取るのが出てきましたけど。
うん。うん、いや、これはね、初めての人にはおすすめできんけど、ちょっと昔見たことあるっていう方には、ちょっと懐かしすぎて笑けてくるぐらい、もうすべて、その動きもね、カンフーの動きなんですよ、子供たちも。
はいはいはいはい。
ごっつ、見てて気持ちいいんですよ、僕ら世代は。
ああ、なるほどですね。
うん。ジャッキー・チェンやユンピョやらの、あの動きをそのまま子供たちがやってるんで。
うん。
で、キョンシーと戦うときもカンフーで戦うんですよ。
はいはいはいはい。
うん。その辺も見ててね、アクションも気持ちいいんですよ。
うん。
うん。これはちょっとおすすめですね。
なるほど。これ今でも見てるわけですね、アマゾンプライムで。
見れます見れます。
なるほど。
はい、ぜひ見てみてください。
はい、
それでは始めましょう。兄の
いやさが今日、
この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです、
今回はアニツーということで、
はいはい、
ハッシュタグを抜粋で読んでいきたいと思います。
はい、
これピッチさん先読んでもらおうかな。
はい、ゴンタさんからいただきました。195回拝聴。 PS1 版、FF1 から6はオープニングが CG ムービーなんですが、当時、FF8 が出た後ということもあり、天の絵そのままはちょっと合わないという印象でした。あと PS1 版にはおまけにアートギャラリーがついてまして、そのトロールがこちら。 スターオーシャン1、ファーストデパーチャー。
何笑ってんの？
あってます。デパーチャーであってますね。
どっちかというとディパーチャーかな。
ディパーチャーは、もともとスーパーファミコンで出たもののリメイクですが、結構サクッと終わるのでおすすめです。バトルがアクションの RPG ですね。アトリのアーランドシリーズは4まで出ていましたかね。絵が可愛すぎるので躊躇しますが、探索、採取、バトル、調合とバランスがよく面白いです。コマンド RPG です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず FF1 から6の、
はい。
プレステ1版。
ええ。
こんなにリメイクっていうか移植されてたんですね。
そうです、そうですよ。
全然知らんかったですよ、僕。
確か順番は4、5、6、1、2だったと思うんですね。
3は
?3 はないんですよ。
ああ、そっかそっか。言ってたな。うん。
はい。
へえ。
確か7が終わって4が出たんですよ。
うん。
で、8が終わって5、6が出たような気がするんですけどね。
そう、9が出るまでの間？
そうです、そうです。
へえ。
で、しばらく経って1、2が出たような気分がありますね。
あ、そうなんや。
はい。4はそのファミコン、スーパー、ファミコンのそのままの衣装だったんですよ。ちょっとムービーが入って。
うん。
5、6は、何回かそのままスーパーファミコンの移植なんですけども、
うん、
戦闘入るときにロードが入るんですよ。
ああ。
これが気になるレベルなんですよ。
ああ、そうか。まあ、プレステ1ですからね。
4は大丈夫だったんですよ。
うん。
なんで5、6に入るのかが謎仕様だったんですよね。
まあそうですね。
ただ、出荷が少ないかどうなのか、コンビニ限定の販売だったんですよ、確か。コンビニ。なんちゃら、あったじゃないですか。
ありましたね。ゲームキューブちゃうわ。
デジキューブ。
デジキューブ、そう、ね。
あれ専用で456出たんですよ。
はいはいはい。
それもあって結構高値になったんですよね。
ああ、俺デジキューブで一つも買ったことないです
わ。僕結構利用してましたよ。
あ、そう、コンビニで買うのなんか抵抗あったな。
ああ、まあそうですね。結構売れんやつなんかそのままずっと残っとって、
うん、
日にずっと当たるんですっげえパッケージ薄くなっとったり、これ誰が買うんやっていうのずっとありましたからね。
なんか、あそこなんか触れづらい、なんか感覚ありましたね。コンビニの中でも。
ああ、まあ僕4とかはもう限定だったんで仕方なく買いましたね。もう定価バリバリ定価ですからね。
で、天の絵そのままはちょっと合わない印象。
まだこの CD の技術とはあれが合ってないんじゃないですかね。
これ1枚目、2枚目は1の
?1 ですね。だからもうちょっとだいぶ経っとる状態なんで、4が出た頃に比べてはまだ良くなっとる状態ですね。これでもですね。
これ、合わないというのはギザギザが目立つってこと？
CG の絵と天野さんの絵が合わんということじゃないですかね。
そう。これ見る限り別にそんなに違和感はないですけど。
止まっとる気だね。これ動いたらちょっとあれじゃないですか。
あ、そうなんですか。
でもやっぱり天野さんの絵、まあ、ぽいかぽいか、止まっとるときは。
これ見る限りでは、プレステ1の、
うん、
ポリゴンにしてはよく描いてる方かなと思うんですよね。
うん。
もっとひどかったじゃないですか。
そうですね。
うん。
あ、だってセブンの肉が出た頃に比べたら、まあ、だいぶパワーアップしてますけどね。
そうですね。まあまあ、だから、天野さんの絵が、線が細すぎて、
そうです
ね。実現が難しいところですね。
難しいですね。
うん。
だからまあ、セブン以降はキャラで、主だったキャラで、ちょっと変更になったじゃないですか。
うん。
あれがまあ、僕的にはショックだったんですけどね。
うんうんうん。で、トロルはアートギャラリー見てもやっぱりこれなんです。頭へかかってる。
やっぱり、うおーっていう感じじゃないですか。
これでどうやって攻撃してくるの？
で、それは攻撃するときはまあ、ほどくんでしょ。
天野さんのイメージなんかだ。もともとトロルにはこういうイメージがあるのか。
あー、まあなんか本見てから天野さん流に書いたんじゃないですかね。
ちょっと、違和感というか、いや、この絵自体はかっこええとは思うけど、
ええ、
なぜトロルをこう思ったんかっていうのがすごく不思議ですわ。
ほんまもんのそのトロルって今度見てみます？
どこにあるの？
いや、なんか図鑑かなんかあるんじゃないですか。その、昔のその文、参考図面みたいなやつに。トロールかトロールか。
画像。もう完全にドラクエの。原始人のあの服着て、っていう。
やっぱり先生強いな。
これなんやろ、インタースタイルっていう。
ああ、そうね。ホビットみたいなのありますね。
ホビットありますね。これでも頭は抱えてないですね。ないね。頭抱えてる絵は一つもないですよ。
まあ、頭抱えるのはやっぱり天野さんのセンスじゃないですか。
だからそれをなぜそう思ったかですよ。トロルはずっと頭が痛いっていう。
お
どっかにそういう話があるんでしょうね。昔話みたいな。トロルはずっと頭痛を抱えてるみたいな。
それかなんか、異性をこう、保っとるためにこう、ガーって我慢してるとか、そんな感じですかね。
異性保ってないから襲ってくるんだ。
あ、はい。
そうですね。ちょっと、天野さんに聞ける方、ちょっと聞いてみてほしいですね。どう思ってあのトロールをデザインしたのか。はい。
あ、ちなみにちょっとその456の話が出たんで、
うん。
1個思い出したんですけども、うん、PS 版の僕456全部買ったんですよ。
うん。
買ってちょっと後に、そのファイナルファンタジーコレクション456セットになったやつが出たんですよ。
うん。
あ、これはセットの方がいいわ思って買い直して、456売っちゃったんですよ。
うん。
単品の方ですね。
うん。
それともなぜか単品の方が値段が高いんですよ。高値で売られとって。
うん。
売るんじゃなかったってすごい後悔した記憶があるんですよね。
なんで？
わかんないです。セットの方が安いんですよ。単品の方が高いんですよ。中入ったの一緒ですよ。
いや別にね。
え。
売り値は関係ないじゃないですか。ピチさんは一つに揃ってんねんから、それを持ってることは、
え。
その、スペースを省略できるし、
え。
いいことしかないじゃないですか。
なんかあんな高値、そう、珍しいものになるんだったら、ああ、持っとけばよかったなと思ったんですよね。
で、コレクションを売ればよかったと。
そうですね。コレクション買わずに、まあ、456そのまま持っとけばよかったなと思ったんですよ。
でも、それ高値でも、置いとかなかんねんから売らないじゃないですか。
まあ、そうですけども。
いや、言うんやったら、もうちょっと売るのを待てばよかったって言うんやったらわかるけど。
ね、あ、そうか、そうか。
うん。高くなってから売ればよかったって言うやったらわかるけど。
うん。そうです。それ、うん、それが言いたかったんですよ。
うん。ちょっと言葉が足りてないですね、それで、
ね。我慢できなかった。
うん。それもおかしいけど。
でも結構いいねなっとったんですよね。なぜ単品の方が高いねんって思ってたんですよね。
ああ、そうですね。
はい。それだけです。
はい。スターオーシャンは、僕は実際どんなゲームか全然知らないんですけど、名前はよく聞くからやってみたいって言っただけなんですけど。
ええ。
うん。スーファミで出てたんですね。
まあ、そうですよ。スーファミで1が出て、
うん。
2がプレステ1ですね。あ。で、3がプレステ3。
バトルがアクションの RPG。だから、アクション RPG ってこと。
そうです。テイルズ・オブ・ファンタジアみたいな感じで戦いは。
ああ、はいはいはい。
確か、開発しとる人が一緒だったら、そのテイルズ作った人のがなんか入っとったような記憶がありますよね。
まあ、テイルズと同じやったらそんなにアクションの難易度は高くないってこと。
うん。
うん。ガチャガチャやってましたからね、僕。適当、なんかもう、避けるもクソもないじゃないですか、ごちゃごちゃして。
はいはい、まあ、当時ですね。
うん。
結構宇宙関係のストーリーだったと思うんですよね。
なんかゲージが溜まったら必殺技出してっていう、もうどこに立とうが関係なしって感じでしょ。
はいはいはい。
もう仲間がごちゃごちゃうっとうしいみたいな。そんなイメージなんですけど。
はいはいはい、
うん。で、アトリエシリーズまでゴンタさんやってるんですね。
ゴンタさんも RPG 大好きですね。
すごいですね。なんでもありですね、ゴンタさんはね。で、コマンド RPG、コマンド RPG、あ、そうですね、そのままですよね。
そうです。 アトリエコマンドですよ。はい。
うん。だから僕も入りやすかったんですよ。
はいはいはい。
思ったより普通の RPG でしたもんね。
そうですね。
うん。絵が可愛いだけで。
そうですよ。
うん。
ここ最近はもうどんどんどんどん可愛くなっていってますからね。
ああ。俺なんでやったんかがちょっと覚えてないですけどね。この当時、
ええ、
僕気に入って買ってた雑誌があるんですけど、
はい。
前も話したかな、テレビゲーマーっていうのがあったんですよ。
テレビゲーマ
ー？
うん。聞いたことないですわ。
うん。もう知り合いで買ってんの俺だけでしたけど。
テレビゲーマー？
その、テレビゲームを扱ってんのもあるんやけど、テレビも扱ってるんですよ。半々ぐらいの記事なんですよ。
はいはいはい。
だテレビの、あの、ラテ欄というか、テレビ欄、番組欄もあるし、
うん。
あと、新作ゲームの情報とか、ドラマの解説とか。
ああ、今、調べたら出てきましたわ。
うん、これ、僕ね、創刊から買っててね。
はいはいはい。
あの、廃刊まで買ってましたね。結構短かったんで、2、3年も出てないんちゃうかな。これが、すっげえ僕、テレビも好きやし、ゲームも好きやということで、
はいはい、
めっちゃ気に入って読んでたんですけど、隅から隅まで。で、そこで確か俺、アトリエ、マリーのアトリエ、
はいはいはい、
が出る言って、なんか紹介してたんで、買ったような気がする。
サタン版ですかね、なんか。
いやいや、プレステ版。
あ、プレステ版ですか。
うん。サタンは俺のハードじゃなかったから、俺ソフトは持ってないですね。
なるほど。うん、あれじゃ雑誌買ってたんですね。
あれだけは買いましたね。
うん。
うん、あれが僕のゲームの情報源でしたから、当時は。大学出たぐらいかな。
うん。
うん。で、そこにね、
ええ、
ショコタンが連載してたんですよ。当時全く無名で、
はいはいはい。
連載じゃないか、インタビューされてたんかな。
まあ、ショコタンっていう名前でもないでしょ？
いや、当時からショコタンって呼ばれてたような気する。
あ、そんな前からおりました？ショコタン。
全く無名の時に、可愛いのにオタクだっていうことで。毎回出てたな、なんかちっちゃいコーナーで。
そうですか。
うん、この子は、その、コスプレが好きで、みたいな感じで。
もうなんで認識したんだろう。もっと後ですよ、絶対。
うん、で、そっから、
うん、
ダウンタウン会で喋った、考える一コマっていうね、
はい、
4コマ漫画を書いていく番組にショコタンが出てきて、
う
ん、あ、この子あの雑誌の子やんと思って。ほんなら描く絵がすっげえホラー調な絵描くから、うわ、すげえなと思って、こんな子やったんやと思って。
おー、なるほど。うん。そういう繋がりがあったんですね。
そう。ほんで、あの番組出てから一気にブレイクしましたからね。
そこからブレイクしたんですね。
と思いますよ。まあ、オタクの間では有名やったとは思いますけど、
うん、うん。
一般に認知されたのはあの番組ちゃうかな。
なるほど。
うん。
アトリエ今後する気はないんですか？
ないです。
即答やないですか？
もういいです。もう一番最初のが楽しかったし、もう、それ以上、いらないです。余分な情報は。
あ、わかりました、
うん。満喫しましたから、あれで。
おー、かわいい子いっぱいおるのに。
かわいいからやりたいってわけじゃない。いや、でも当時はそれで思って買ったんかな。
うん。それでしっかりとした、ちゃんとした RPG だったんで、うん、気に入ったんじゃないですか。
気に入ったけど、次には手出さなかったですね。うん、
でも結構有名になってきたのは、プレステ3に入ってからだと思うんですけどね。
そう、あ、そうか。俺もあんまり、周りでやってる人おらんかったもんね、アトリエシリーズ。
てか、ロロラのアトリエっていうのが可愛くて、うん、あれで結構ヒットしたんですよ。
やってることをあまり人に言えなかったゲームでもある。
なんでそんなやましい気持ちでやってんですか？
うん。いや、ちょっと買うときも恥ずかしかったような気がするな。
はい。エロゲじゃないんですから。
うん、まあ、パッケージはでもちょっとそれに近いでしょ。
いや、そんなことない。美少女ゲームって感じですよ。
ああ、でも当時そんなに美少女ゲームって、ああ、俺の目に触れるとこには売ってなかったですからね。美少女ゲームっていうのは。
はいはいはいはい。
うん。続きまして、パンタンさんからいただきました。
はい。
スイッチのセールがいろいろと魅力的です、魅力的ですが、 グーニャファイターがおすすめです。以前購入して遊びましたが、オンラインで4人対戦するとやたら楽しいですよ。激安ですので、ぜひ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。知ってましたこれ。
グーニャ。いやいや、知らないですね。今はちょっと飛んだんですけど、
うん。
2750円が 92% オフで198円ですね。むちゃくちゃ安いじゃないですか。
ですね。まあ、とりあえず買っとくにもありかもしれないですね。一人で遊べるとか書いてあったし。
そうです。一人から四人ですね。
うん。いや、だから対戦だけじゃなくて、ちょっとしたストーリーモードもあるとか言って書いてたし。
ああ。まあ、だってもともと3000円のゲームですからね。それは、そこまでないといかんでしょ
う。うん。まあでも、進められへんかったら絶対買わないゲームですね、これ。
そう。よう、どれでたどり着いたんですかね。
ねえ、ようたどり着きましたよね、これ。この見た目で、ちょっと面白そうって思えるのは、すげえ、嗅覚力です、これ。
完全にちょっと怪しいなって思って、ちょっと、スルーしてしまうパターンですけどね、
僕は。うん。子供でも遊べるゲームぐらいな感じですよね、これ。
そうですね。
うん。まあ、でも、これでも、対戦してなんぼじゃないですか。
はいはいはい。
対戦、ん？
これこそワンさん対戦できるじゃないですか。
できますけど、
うん、
やってみます。まあ、とりあえず100なんぼやったらダウンロードはしときますけど。
そうですね。どこが続かってますわ。
僕は結局、任天堂オンラインは、なんか流れで継続で入ってしまってますけど、
はい。
オンライン対戦一回もしたことないですかね。
あ、僕一回だけやりましたけどね。
一回もないですからね。なんか全然なんか誰とも対戦しようっていう話にならへんから。でもこうパンタンさんとかこう結構みんな楽しそうにやってるじゃないですか。半端なメンバーでね。
はい、はい、はいはいはい。
なんか楽しそうやな思いながら。全然、全然寄ってないやんと思って。
もうこれやってみましょう、ほんと。
やりましょう。
誰かパンダさんも誘って。
そうですね。ちょっと強くなっておきますわ、
うん。そうですね。
うん。ちょっとチームプレイしますか？
はい、あ、そうですね。
うん。二人でちょっと技。まあ、
そんなんできるのかな
合体技を。
どんなんだろう、これ、
まあ。なんかぐにゃぐにゃしてるらしいですね、この。なんか動きがぐにゃぐにゃしてて、あんまり相手の動きが読みづらい的な感じ。うん、だから上手い下手がそんなに発揮されへんゲームって言ってましたね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、これとりあえず、リスナーさんも皆さん、ダウンロードして、これいつまでって感
じ？12じゃなかったですね。
まあ、ほんなら、まだ間に合うんで、
はい。
皆さんぜひ買ってみてください。
はい。あ、うん、5月12日までですね。はい。
はい。じゃあ、いやさが、はい。
はいですね。
やるかもしれないですよ。いやさが天下一武道館やるかもしれないですよ。
パッパ食ってますんでよ。
皆さん、腕を鍛えて、
はい、
備えてください。
盛り上がらなさそうですね。
参加メンバー、俺ら二人とパンタンさんみたいな。はい。
はい。
続いて、あ、ちゃんなかさんも俺読もうか、ほんなら。
はい。
ちゃんなかさん書いていただきました。うわわわわわわ、うわぁ。かっこ言いたいだけ。いやさがと、桜庭和志のハッシュタグがついてまして、冗談です。ピチさん、そういうこともありますよね。お互いに。といただきました。
はい、ありがとうございます。
うわうわうわうわ。桜庭和志。これ別に兄さんの真似ちゃいますよ。もともと、放送室で、よく言われて、やってたネタですよ、これ。僕もいつかはやりたいと思ってたけど、ラジオさんがすっげえうまいこと使っているから、
ええ、
あ、いいなと思って聞いてたんですよ。うん。
まあ、ちゃんなかさん、格闘技好きですもんね。
ちゃんなかさんだけでなく、
ですよね、
桜庭和志は、
はい。
リアルヒーローですよ。日本で一番、期待されたヒーローであった時代があるんですよ。
ああ、ちょっとその辺はちょっと存じなかったんで。
へえ、猪木、桜庭みたいな、それぐらいのレベルですよ。グレイシー一族は知ってるでしょ？
名前が、今写真で飛んだんですけど、
うん、
顔はなんか見たことはありますね。
テレビにもよく出てたし、
うん、
阪神の下柳。
ああ、似てますね。
似てるっていうか仲いいんですよ、めっちゃ。で、
はい。
この桜庭の入場の時に、いつもね、マスクをつけてくるんですよ。なんか、タイガーマスクとか。
はいはいはい。
で、それで入場してたんですけど、一回ね、二人揃ってマスク被って、
二
人並んで出てきた時があって、
おい。
で、そのマスクを取ったら、一人が桜庭で一人が下柳だったんですよ。
はいはいはい。
っていうぐらい一瞬、下柳と仲良かったんです
よ。あ、そうなんですね。
うん。
全く存じなかったです。すいません。
ちょっとびっくりするわ。ちょっと、ヒクソン・グレイシーって名前は聞いたことないですか？
ヒクソン。
ヒクソンは知ら
ん。今写真見たんですけど。
うん。
もう初めて見ましたね。
その人こそ霊長類最強ですよ。
あ、強いんですか？
無線じゃない。無敗伝説、
うん、
ほうほうほう、いっぱいもせずに引退。
なるほど。
あの
総合格闘家なんですね。
そうですね。柔術なんで柔術家ですかね。
うん。
うん。あの
知らないですか。
あの肩のほぐし方とかね、こう動きがすごいなんか特徴的なんですよ。めっちゃみんな真似しましたけどね、ヒクソン。で、桜は、
いや、知らんっていうことは多分僕の周りも誰もそういう真似とか。
また周りを巻き込む。
いやいや、だってそうですもん。そんな話一切聞いたことないですよ。
桜庭の師匠が高田なんですよ。
信彦。あ、あいつは知ってますよ。
でしょ？
ええ。
が、あの運営してたのがプライドですよ。プライドっていう戦いの、うん。年末にやってた、あれですよ。
やってましたね。
そのプライドのメインイベンターが桜庭ですよ。で、
はい。
高田はヒクソンに負けたんですよ。
ええ。
ボコボコにやられたんですよ。
だってヒクソン強い人でしょ？
そうそうそう。ヒクソンは結局、もう結構な年だったっていうのもあって、次なんぼ戦いを、申し込んでも受けてくれなくて、で、ほんまの最強はこっちだ言うて送り込んできたのが、ホイス・グレイシーっていうのを送り込んできたんですよ。
なんかそれ聞いたことある
ね。うん、ヒクソンの弟、甥っ子かなんかかな。
はい。
まあ、はいはい、グレイシー一族ですわ。
一派ですね、はい。うん。
で、そのグレイシーと、高田の、マナ弟子みたいな、まあ、弟子っていうほどでもないですけど、この桜庭が戦って、
うん、
圧倒的、ホイス有利やったんですけど、
はいはいはい。
まさかの勝っちゃうんですよ、桜庭は。
あ、そんな熱い展開が。
めちゃめちゃ熱かったんですよ。この、また普通のね、なんやろ、格闘技の戦いじゃなくて、かなりトリッキーなんですよ、この桜庭っていうのは。
はいはいはい。
もう、飛び蹴りの仕方とか、
ええ、
で、相手が寝転んでる時の戦い方とかもね、ちょっと相手をおちょくったような戦い方をするんですけど、うん、
はい。
それがすっげえみんなが感動して、
うん。
まさかの、まさか勝っちゃったんで、
はい。
もう、日本中が湧いたんですよ。で、その後またね、グレイシー一族、送り込んでくるわけですよ、
はい、
桜庭に。
はいはい。
でも、勝っちゃうんですよ、桜庭。もうこれで完全なヒーローですよ。
今初めてそういう、流れを聞いて、かっこいいな思いましたけど。
かっこいいでしょ？で、この桜庭を倒したのが、
うん、
ほんで、そのね、桜庭を倒したのが、うん、バンダレーシューバーなんですよ。
ちょっと聞いたことないですね。
マジっすか。マジっすか、シューバー聞いたことないですか、あの、鬼のような形相したあのバンダレシューバーも恐怖の対象ですよ、日本人からしたら。桜庭をボコボコにしちゃったんですよ。
おー。もう一回、それいつ、何年前の話ですか？
これね、 シウバに敗れたんが、99年ですね。
え、そんな前の話ですか？
そんな前ですよ。もちろんそうです。
99年だったらもう全然見てないですわ。
いや、それ見てないのはわかるけど、名前ぐらい聞いたことあるんですよ、大体は。
あの、あけぼのが出た頃は見ましたけどね。あ
けぼのはその後ですね。
うん。見て、あ、なんじゃこりゃ、思って。あ、あとあいつ、もう相撲の太っちょの人。
ん？
小錦。小錦も出てませんでしたっけ？
小錦は出てないと思うな。
あ、あけぼのと間違いか。
うん。
うん。で、2000年の前半から中盤ぐらいのそのプライド年末にやってたのはちょこっと見てた記憶があるんですよ。その時に出てたのがあけぼのだったんですよ。
やってましたね。
あと、柔道家の、名前で今度。好きだったんです、忘れた。その柔道してた人も出てきて負けてましたけどね。
あー、いつでしょ？石井やったっけ？
いやいや、ちゃいます、ちゃいます。
誰？
だから全然出てこないです、名前が。金メダル取った人です。有名な人だったと思うんですよね。
うん。
あー、やっぱダメなんや、思って。柔道を思って、ショック受けてた記憶があるんですよね。
え、誰やったっけ？金メダル取った、あたりでしょ？もう名前が全然出てこないね。
2000年前半ですよ、僕が見てたということは。
うん。柔道、金、メダリスト、野村、中村厚生。
厚生？ちゃいます。それよりもっと前ですね、多分。
あ、井上厚生か、俺しての。滝本。
いえ。
メダリスト、そんなもんですよ、
あれ？
篠原、この辺でしょ？篠原、井上厚生、滝本誠、草壁元栄。
名前聞いたらパッとする思ったんですけどね。全然出てこないですわ。なんかあの頃すごいパンチ力がすごい外人がおったんですよ。みんな負けてた。
パンチ力？
うん、すげえ強い人がおったんですよ。アジャじゃなくて。
ボブサップじゃないです
か？あ、それです、それです、ボブサップ。
ボブサップをパンチ力すごい人って。ボブサップはもともとあれですからね。アメフトの選手ですからね。
そうなんですか？
うん。
詳しいですね。僕ちょっと格闘技あんまし行かなかったですね。
行く行かんでの問題じゃないと思うんですよ。もう年末、どのチャンネル回しても格闘技やってたじゃないですか。
ああ、はい。そんなにちょっと集中して見てなかったですね。
うん。え、ピーチさんの言うのおらんで、鈴木刑事。
いやいやいやいや。
この辺でしょ、格闘技行きそうな。
ちょっと待ってよ。柔道。
だってメダリスト今、ほぼ言いましたよ。
柔道、金、メダリスト一段。あ！え、小川違うな。
うん。やっぱ鈴木刑事行ったような気するけどな。
ちょっともう、顔見たらわかるんですけどね。
あ、いや、でも、格闘技には行って、
なさそう。プライドに出た、日本、柔道。あ、吉田秀彦？
吉田秀彦ってメダル取ってないんや、ほんなら。
金メダリストって書いてますね。
あれ、さっき見てたのは何だ、ほんなら。ウィキにね、一覧が載ってるんですけど、
うん、
吉田義彦載ってないんですよ。何年に通りました？
吉田義彦。金メダルは、バルセロナ、バーミンガム、ダマスカス。
あ、吉田義彦めっちゃ前じゃないですか。
あれ違うかな、
古賀よりも前ですよ。
古賀かない
や、吉田秀彦でしょ。
古賀ですね。
古賀義彦でしょ、そうやったら。古賀俊彦やの。むちゃくちゃやの。
小
川直也ちゃう？
小川直也。
プライドも出たんちゃうかな、出てないかな。
小川な、いや。
小川直親はめちゃめちゃ暴れまくりましたよ。
なんか見たことありますけど、僕の記憶では違いますね。ちょっともう、おかしくなってますから、いいです。いいです。
吉田は出ましたね、確か、でも。
やっぱそれかなぁ。
あくまで柔道にこだわるって、道着はずっと着てたんですよ。
あ、そうそう、着てました、着てました。
で、投げと締めで、ほぼ決めてましたね。
柔道家としては応援してたんですよ。
強かった方ですよね、吉田はね。
あ、よかったよかった。
だって、バルセロナ相手は90年代初頭ですよ。92年じゃないですか。
そんな年だった。
2000年前後って言うから、その辺探してたの。
失礼。
はい。まあ、そういうことです。
はい。
桜庭覚えておいてくださいね。
もう覚えました。
はい。
すごい人。
はい。はい。
覚えましたよ。
ミッキーさん書いてありました。あ、虚弱なミッキーやったのに、
ええ、
ミッキーアットマーク虚弱な人に変わりましたね。
いろいろ変わります
ね。ね、僕は虚弱なミッキーやと思ってたんで、
はいはい。
なミッキーさんと思ってたんやけど、これでようやくミッキーっていうの
が。ああ、そういうことか。
はい。前にね、
はい、
ドリフに、その、大爆笑の前に、大爆心ってありませんでしたかねって言ったけど、俺ら調べた限りはないなっていう話になったんですけど、
はい。
なんか、しげちん兄さんが、ドリフの昭和大爆心ですね。火曜ワイスペ枠で大爆笑の前身番組だったと思います。うろ覚えですが、って書いてますけど。
はいはいはい、はい。
で、それを、ミッキーさんが出そうです。兄さん、ありがとうございました。と書いてるんですね。
はいはい。
あったんですね。
よう覚えてらっしゃいますね。
すごいですね。さすがにわかんないですね。昭和大爆心は。初耳です、ね。
全然ピンとこないですよ、ね。
大
爆心っていう言葉がちょっと。
ですね。で、さらに。
はい、
全員集合が中断してクレイジーキャッツの時代があったとは覚えてませんでした。犬塚博士と桜井千里も記憶に刻んであげて、ピッツさん。
はい。
プリンのカラメルがそこに沈んでいるのは確かになんか嫌ですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、全集合が中断してクレイジーキャッツの時代。これも全く僕なんか生まれる前の話だと思うんで。
アニさんが知らないんですよ。僕知ってるわけないですから。
まあ、そうですね。まあ、ミッキーさんはおいくつかわからないけど。
お詳しいですよね。
お詳しいですね。さらにその、クレイジーキャッツのね、この間、二人は覚えてるはずやけ、知ってるはずやって言ったんやけど、それ以外に、
はい。
犬塚さんと桜井さんがいたっていうことね。記憶に刻んであげてくださいと。
アニさんは知ってんですか、このお二人は。
名前は聞いたことあるけど、顔が出てこないですね。それやっぱクレイジーキャッツといえば、二人ですわ。花はじめはちょっとまた別物なんで。はい。はい。もう P さん覚えてるでしょ。誰と誰。
花はじめ。
花はじめとクレイジーキャッツやから、花はじめは外して考えてください。
これ前言いましたよね。
そうですよ。
トムとジェリーの、ガチョーンは、ひとし。
何ひとし
植木ひとし。
ああ、そうですね。ガチョーンじゃないけどね。ガチョーンはもう一人ですね。
谷圭。
おお、谷圭合ってます。
ですね、ガチョーン。はい。花はじめ、植木ひとし、谷圭。
花はじめが入ってるのかどうかは怪しいんですけどね。花はじめとクレイジーキャッツやから。
あ、そう。はいはいはい。
で、犬塚桜井っていう感じ。あともう一人ぐらいおったんかな、わからんけど。どうしても植木等のイメージしかないですね。クレイジーキャッツとしての活躍の時代をほぼ覚えてないんでね。
そうですね。
うん。
有名な歌って何かありましたっけ？
前言いましたよね。
前、あ、言いましたね。はい、はい。
前言いましたよね。
はい、はい。いいですよ。
いいですよ、じゃなくて、何でした
くさボケツ掘ってもうた
ちょっと一杯のつもりで飲んで、
だよーん。
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 そんなもんだよ。
そんなもんだよ。
ダメだ。
はい、スイスイス
イ。スタラッタスラサ、スイスイスイ。スイスイスイダラッタスラサ、スイスイスイ。
うん。スーダラ節ね。
これだけですか？
何が？
他に有名な曲っていうのは。
あ、いや、あると思うけど、俺も、それしか知らないですね。
あ、インパクトがですね。
うん。で、もう一つ。
はい。
ピッチさん、卒業という、美少女育成 PC ゲームをご存知ないですか？高校教師になって、女子高生を指導していくというシミュレーションです。うん、2作出てまして、生徒の名字がそれぞれクレイジーとドリフのメンバーなんです。よーっと。で、谷がグレッタとか、加藤が家出したとかイベントがありました。
はい、あります。
卒業って聞いたことありますね。
卒業は知ってますね。グラデーションですよ。うん、
グラデーション？
え、ちゃうちゃう。グラデーション。グラデーションは色彩ですね。
そうですね。
グラディエーション。
そうそうそう。
だって僕これセガサターンでなんか持ってた記憶がありますわ。
へぇ、サターンってそんなん多いですよね。
そうです。絵柄がやっぱちょっと昔のやつだったんで、
うん、
カクカクしてたんちょっと合わなかったんですけど、一応買うは買ったんですよ。安いと、
うん。うんうんうん。
やらんまま終わりましたけど。
あ、やってないんか。
好きなやつはすげえ好きでしたよ。なんか、結構続編が出てたんですよ。ワン、ツー、スリーとかもっとなんか違う名前で。
まあ、それの名前がクレイジーとかドリフっていうのはわからないわけですね。
そうですね。
うん。
と、これ全然制作者が遊びつけてるわけですよね。
まあ、そうですね。
うん。
卒業、ゲーム、ウィキがないですね。卒業ではちょっと検索しにくいですね。
え、卒業エロゲで出てくるんじゃないですか？
卒業。エロゲ？
エロゲ。
なんで、なんでミッキーさんが知ってるのかって話ですね。
ああ、出てきましたよ。
うん、うん、うん。
卒業。エロゲ
あー。グラデュエーション。人物。
あ、だって、やっぱり、卒業シリーズ、卒業2、結婚、卒業、バケーション、卒業3、ウェディングベル、卒業復刻版、卒業ネクストジェネレーション、う
ん。それを羅列して何が意味があるんですか？よくあなたにそれを読むけどね。読んだ上で何が面白いっていう話じゃなかったら読む時間がもったいないですから。
いっぱい種類あるなぁ、思って。
うん。じゃあいっぱいありますね、でいいんですよ。
ですね。
このタイトルがどうのっていう話をせんと、うん、読む意味はないですからね。
どれの
こと？あ、主人公っていうか、一番上に名前書いてるのが高木玲子なんですけど、
はい。
で、次が荒井清美なんですよ。
ええ。
ここまであんま関係ないじゃないですか。
ええ。
あ、荒井中か。の荒井か。
うん。
な、高木ブーの高木か。うん。なら、志村まみっていうのが出てくるんですけど、これ志村けん。
で、
加藤美香。
うん。
中本静香。なぜイカリアがない。
おー。
まあ、イカリアがちょっと、そのまますぎるからかな。さすがにイカリアは入れにくかったってことで、荒井にしたんか。
まあ、その、可愛い女の子の名字がイカリアっていうのはちょっと合わんかったんじゃないですかね。
なるほどね。これを調べたかったんですよ。
すごいなこんなん全然、当時そんな話題になっとったんでしょうね、やっぱ。
そうですね。
ここまであからさまだったら。
うん。これ、荒井清美の声が鶴ひろみさんですよ。うるさいな。うるさい、ね。声がでかなったりちっちゃかったり。
大きく出せ言ったり、うるさい言ったり。
今のは完全に振り切ってたよ。もう聞いてる人は、俺がちゃんとね、ボリューム絞るからね、普通に聞こえてるんだけどね、俺の耳にはキーンって言ってる。鶴さん、もしかして、PC の時から、そういう声も出してたってこと
でしょう。
へぇ。
今僕、ウィキに飛んだんですけど、
うん、
卒業2の方には、花はじめ、植木仁志を除いた、花はじめとクレイジーキャッツのメンバーから一人って書いてますね。
へ
ぇ。1の方が怒りや調子を省いたドリフターズのメンバーから採用されてるって書いてますね。
ほんほんほん。なるほどね。ちょっと鶴さんの声聞いてみたいですよね。どんなんか。
まあでも、喋りは普通じゃないですか？
鶴さんはどれに採用されてたのかわかんないですね。
ああですね。ちょっとわかりにくいですね、これ。
うん。こういうとこよ。
どういうとこですか？
読む人のこと考えてない。自分の書きたいことしか書いてないんですよ、これ。
ああ、なるほどですね。
うん。もっとわかりやすくせんと。
それ、浮きにいとるわけですね。
そう。まあ、いや。続いて、兄さんからいただきました。
はい。
下毛ゼロはないけど、iOS 版を買った方がはるかに安いです。っていうことで。
はい。
これ、下毛 5PB のリンクかな、うん、これは。
はいはいはい、はい。
iOS も今セールしてて。
うん。
で、この間スイッチ版のね、下毛の、何3本揃ったやつ。
はいはい。コンプリートボックスみたいな形でありましたね。
なんか、あれが、特売してても、セールしてても、
うん。
結構高かったんですね。確か3000以上してたんですよね。
そうですね。
で、そのうちの一本、ひよくれんりのダーリンが iOS 版やったら600円台やったんですね。
うん。
じゃあ、下げゼロはないけど、ひよくれんりだけやったら iOS 買った方が安いんちゃうのっていう話だったんです。
うん。
うん。
まあ、びっくりしましたね。急激にあっちの方が安かったですもんね、めちゃめちゃ。
安いですね。ほんでね、
うん。
下げエリートも、
うん。
セールになる前から、スイッチの今回のセールよりも安いんですよね。
はい。
フルプライスで3000台なんですよ。
ええ。
スイッチ版はフルプライスやったら7000台で、50% オフで3000何本なんですよね。
うんうん、
うん。ほんだら別に iOS 版でええやんっていう。これ、まあ、ピーチさんとこの間話してなって。
そうですね。うん、オフで話してましたね。
そうそうそうそう。
うん
うん、まあまあ、まだ買ってないけど。
ええ。
とりあえず、下着シリーズは僕はもう、iOS でええかなと思って。
うん、
うん。で、これ、ワットさんがね。
ええ。
うん。安いんやったらいつかやりたいと思ってたから言って。
うん。
うん。これを買うって言ってあったけど。
ええ。
今、普通のね、エリートじゃない下着も。
ええ。
980円ぐらいなんですよね。
iOS 版なんです
ね。iOS 版。
うん。
めっちゃ安いじゃないですか。もうこれで十分だと思うんですよ。
そうですね。
うん。まあ、エリートやりたいという人は、いいと思うんですけど。
うん。うん、確か電話かかった来る、電話、メールが来たとか電話来るときって、携帯版の方がなんか臨場感があっていいみたいな形ですからね。
あ、そうなんや。
ええ。
で、新しい方はスマホなんですか？
スマホです。あ、そっか。
ん？
いやいや、多分それは昔のガラケーの画面だと思いますけど。
あ、そうなんや。
ええ。
線形高速のフェノグラム、前入ってたうちの一本じゃないですか。
ええ。
これ490円ですよ。うん、
まあ、ぶっちゃけ高すぎますね、スイッチは。
スイッチはちょっと高すぎますよね。
それね、偏見高速のフェノグラムとか、
うん、
まあまあ、これは過去のそのプレステ3版とかだったらさらに安いですからね。
ああ。
やろうと思いますね。
うん。ヒヨク連理と、線形高速のフェノグラム2つ足しても1000円ちょいですよ。1100円ですよ、税込み。
はいはいはいはい。もう一択じゃないですか、iOS。
で、下着ゼロが出たら、その時に買えば、うん、それでいいんです。下着ゼロがまだ iOS 版が出てないんでね。
うん。
うん。
まあ出るでしょうね。うん。普通のパターンだから。うん。だってエリートが多分アニメチックにしてるのに、ちょっとスペックが組むかなっていうところなんですけど、
うん、
普通のやったら多分ささっとゼロだったら普通に出ると思いますね。
うん、それこそスイッチよりもはるかにお手軽にプレイできますからね、寝転んで。
そうですね、
うん。ロボティクスノーツも安いし、
おすすめですね、ロボの。
うん、先生、ダイバージェンスアソートですよ。この間セットなってるのね。
はい、はい。
8580円が4290円になるんですよ。高くないですか？
なんでこんな高いの？
スイッチだから。
だから。そうっすね。
はい。まあ、ということで、まあ、皆さんはそれぞれいろんなハードを選んだりと思うけど、僕はとりあえず、うん。あれでやろうと思いますんで。携帯で。
わ、欲しくなってきたな。
まだ買うか。
アイコンがあるだけでこう安心するんですよね。
あ、前、ピチさんに、その、ユンユンさんが勧められて、一章だけは、その、体験版やったけど、その後、セールが終わってできなくなってしまったとか言ってて。
あ、むちゃくちゃ前の話ね。
そうそう、むちゃくちゃ前の話を、この間ツイキャスで言ってて、
ええ、
今セールになってるから買わなければみたいなこと言ってて、
あ、まだ思い、
覚えてんのか
って覚えてそう言っていただけるのは嬉しいですけど、
うん、てかもう忘れてるやろ、その第一章また一から絶対やらなあかんと思うわ。
まあでもすぐですよ、一章なんて。
まあまあそうですけどね、面白く前でしょ、なる前でしょ、一章って。
まあ、そうですね。
うん。
うん。アイさんはフェノグラムとダーリンも買われるということですね。
とりあえず買っときますわ。
うん。
うん。それはいずれやりますし。で、カオスヘッド、カオスチャイルドを持ってるし。
はいはいはいはい。うん、いいですね。
はい。揃っていきますね。
やるかあれは別ですけど。
別ですけど。
僕のオカルティック9もやってほしいんですけどね。
オカルティック9安くなってます？
プレステ4版だけです。
何やねん。僕はもう 5PB は、iPhone に決めます。
ああ、なるほど。
はい。iPhone 持ってる限りはいつでもプレイできんねんから。
このサイコパスはいかないですか ?490 円。
どこ？サイコパス。下の方？
え、真ん中の方ですね。シャインズゲートの上ですね。
あ、これか。
ええ。
あ、これ、これ、アニメのサイコパス。
でしょ、ええ。
うん。
これも安いっすね。
え、これはやったことあるんですか？
やってはないです。そのプレステ4と Xbox でどっちかで買おう思って、まだ結構2000円台だったんで。
うん。
これ490円だったらちょっとありっすね。
星 4.0。
うん。
これでも、やっぱアニメを見てからじゃないの、こういうのは。ああ、でも、どっちが先なんでしょうね。やっぱアニメが先でしょうね。
ですかね。
どうなんよ。ゲームのアニメ化なんてめったにないでしょ。
そう。ゲームが先でアニメがということです？
っていうのはめったにないでしょ。
そうですね、
これニューゲームもあるけど、ニューゲームだってアニメのゲーム化でしょ。
うん。ニューゲーム、ああ、あっちのニューゲームか。
うん。ニューゲーム僕アニメ好きでしたけどね。
ああ、僕も見ましたよ。
ピーさんいまいちって言ったでしょ？
ちょっと萌え萌えすぎてちょっと辛いところはありましたね。
ああ、でもギャグ的にも面白かったし、
うん。
みんな可愛かったじゃないですか。
ちょっと僕は違ってますね。
ああ、そう。難しい人ですね、あなたね。
ちょっと、萌え萌えというか、ノリノリというか。
そうかな。そっから、ゲーム要素もあるし。
ああ、ありましたけどね。
うん。ピーチさん、好きな要素詰まってるやんと思ってたんやけど。
ちょっと違いましたね、僕は。
難しい人ですね。何が気に入らんのかさっぱりわからんわ。
ああ、そうですか。
うん。おもろかった。これ、僕2期まで全部見ましたよ。
あ、そうなんですか。
うん。ニューゲームのこのびっくりマークが2つついたんです
ね。あ、はいはい。
うん。ややこしいね。そこはあんま好きじゃないですけど。あ、この辺いっぱい出てんね。リゼロとか。
ですね。
このスバとか。
うん。見てますわ。そう、なんでこのロボティクスノーツは、スイッチ版、iPhone 版がないんだろう。
ああ、ほんまやね。
うん。まあ、ちょっと動きがある系かな。
とりあえず、シュタインズゲートだけでも、やったことない方は、買ってみてください。
はい、
はい。はい。続いて、ワットさんの分お願いします。
はい、ワットさんからいただきました。松山メアリといえば、徳オタ的には、ガロー。シリーズに登場する、魔界奉仕、劣化。本人が新体操経験者なので、それを活かしたアクションがかっこいいです。一人称が、俺っ子なのもいい。ガローシリーズに出演した女性4人で期間限定ユニット魔界歌劇団もやってました。
はい、ありがとうございます。
あ、はい、ありがとうございます。
もうツイートいきましょうか。あ、もういっぱいあります。
いきますよ。
全部言ってください。
はい。二の国は自分は未プレイですが、娘が小2で過去10年前、DS の、漆黒の魔導士をクリアして以来大好きで、つい最近プレステ4の2とスイッチ版の白き聖杯の女王を同時進行して両方クリアしてました。
お、
去年の夏は2人でアニメ映画版も見に行き、漫画光の後継者と猫の王子で2巻も買ってます。レイトンは自分が大好きで、前作プレイ、映画も小説も抑えてます。カントリーエールと大富豪の陰謀は、
カントリーって言いました今。
カトリーエイルと大富豪の陰謀は、自分は 3DS 版で、娘もスマホアプリでそれぞれクリアしましたよ。テレビアニメ、レイトンミステリー探偵社、カトリーの謎解きファイルも見てたけど、レイトン役が山ちゃんで行きます。
はい、ありがとうございます。
はい。
まず、松山メアリさんね。
はい、我々が勘違いしてたやつですね。
徳オタ的に、すぐわかるんですね、この、松山メアリといえば、みたいな。
それ、ワットさんじゃないですか。
ガローって言われても、それすらわかんないですもんね。
ガローでも、オッケーの方が出てきますけど、僕は。
その、オッケーもわからんけど。
ガロー伝説の方ですね。
うん。やったら、ガロー伝説って言ってください。
はい。
うん、伝えることが大切ですからね。
はい。
うん。俺っ子っていうのは、この役の中ですよね。この子自体が自分を俺っていうわけじゃないですよね。
もちろん役でしょ。
ね。なるほど。
リアルな俺っ子どうですか？
会ったことない。会ったことないですね。あるんですか？
ないですよ。
おらんと思いますけどね。
やっぱおらん、あれはもう、そういう、漫画とかそっちの世界ですよね。
でしょうね。もしくは女子プロレスラーぐらいじゃないですか。
ああ。
うん。
俺っ子、僕っ子はですね。
僕っ子はまだおるかもしれんけどね。
ええー、
いや、おるおる。意外といますよ。
あ、そうですか。
うん。いや、その、おばちゃんになってからおらんけどね。若い間は。はいやいや、いますよ。僕っていう。
あ、そうですか。
うん。自分の彼女が僕って言い出した時はやめろって言いましたけどね。
それは言い出したんですか。
言い出したんです。途中から。
なんか影響を受けたん
でしょうね。ちょっと試し入れてこう、何回かに一回僕って言い出して、
うわ
やめときって言うと。
ですね。うん。それは正解です。
うん。で、二の国。これね、二の国はね。
はい。
まあ、もちろん僕もだいぶ前からしててやりたいなと思ってたんですけど、まあ、ずっとやる機会がなくて、で、DS 版って本がついてたでしょ？
そうですね。ええ。
で、あの本がないとあかんと思ったから、本付きのやつを探してて、
うん。
まあまあ、売ってんねんけど、うん、980円で売ってた時に本付きが。
ええ。
あ、買いやと思って買ったんですよ。
ええ。
だからだいぶ前に買ったんやけど、
うん。
その時付き合ってた子がやりたいって言ってて、
うん。
じゃあいいよ、先やりって言って、その子の家に置いてきたんですよ。
うん。
いつまで経ってもやらへんのですよ。で、俺も持って帰るでいいだ、やるっていう。
うん。
で、結局別れる間際になって、別れる時に、お、これ持って帰んでって言ったら、ダメって言うんですよ。やらへんかったやん、って。でもやるっていう。いや、俺のやからな、これって言ったら、いやいや、って。企業この何財産分与的な感じでね、どっちのもんになんねやっていう、ちょっとしたいざこざがありましたけどね。
兄さんと別れても、うん、あの、二の国とは別れたような感
じ。そういうことですね。結局持って帰れなくて、うん。
はい、
だから、今回のそのスイッチ版は買いましたよ。
そうですね。それから出たのが、あの、プレス3で出ましたから、兄さんできんかったですもんね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。で、だこの間のやつで買ったんで、まあ、あれ本がなくてもできるってことですよね。
でしょう、だって。
ないもんね。
うん。確かなんか、魔法かなんかを唱えるときに、魔導書を見てから、タッチペンでなんか書くような形だったと思うんですよね。
うん、うん、うん。なんかそうなんですね。
それがまあ、タッチペンじゃなくなったプレス3になってから、うまいことやったんじゃないですかね。
で、去年映画、去年やったっけ？映画やってましたね。一昨年やったっけ？去年やったっけ？
去年、確かドラクエの後ぐらいに出たんですよ。
そうそう、ドラクエの直後にやったんですよね。
うん。なんかすごい面白そうだったんですけど、評価がいまいちなんか割れてました記憶があるんですね。
なんかいまいちな評価は聞いたことあるんやけど。
うん。
うん。これ、でもね、このゲーム自体はね、ジブリじゃないですか、絵は。
はいはいはいはい。
なのに映画化するときはジブリ参加せえへんのなと思って。
いろいろなんか事情があるでしょうね。
ジブリにやってもらわなあかんのちゃうのって思いますけどね。うん、いくら自分らレベル5でアニメーション作ってるとはいえ、
うん、
ゲーム出すときに書いてもらったんやから。
そうですね、うん。だからなんかいろいろ大人になってしまったんじゃない、あったんでしょうね、間違いない。
うん、で、二の国2ってプレス4で出たでしょ。
ええ。
あれ全然絵変わってましたもんね。
しかもアクション RPG になってましたからね。
なってましたよね。
コマンドじゃなくて。
うん。まあもう今アクションじゃないとあかんってことなんかもしれんけど、なんなら二の国じゃなくていいやんって思ってしまうんですよね。
すごい期待してたんですけど。まあでも、面白い人は面白いって言ってましたけどね、もちろん。
まあそうですね、うん。うん。まあそういうのが好きな人はね、いいと思いますけど。うん、二の国ワンを期待してたら違うんじゃないですか、やっぱり。
うん、でしょうね。
うん、
このトゥーンレンダリングの綺麗さはもう当時からすごいぬるぬる動いてて、
うん、
こういう RPG やりたかったんだろうってずっと待ってましたからね。ドラクエをこの絵でやりたいって思ってたんです、ずっと。
ああ、はいはいはい。
鳥山明の絵とすごい合うなぁ思って。
うん。
うん。こんな感じの新作を願っとんですけどね。
まあでも、一応、ドラクエ9がレベル5じゃないですか。
まあ、そうですね。
8もそうやけど。
まあまあ、まだあの頃はちょっと時代的な部分で、うん、まだちょっと技術力といいますか、まあ当時の最高技術だったと思うんですけども、
うんうん、
今の技術でちょっとこう、ああいう感じに直してやりたいなと思うんですけどね。
あれでもね、レベル5の日野さんがね、そのドラクエ9のYouTube やったかな、なんかで、言ってたんですけど、
うん
ええ。日野さんは、ドラクエ9はアクションゲームにしたかったらしいんですよ。
あ、はいはいはい。だけど最初の、デザインというか、プロットのやつですよね。
プロットっていうか、結構もうアクションにするつもりでガンガン作って、
うん、
結構もう、かなり作り込んだところで、堀井さんに見せてあかんって言われたらしくて、
なるほど。そ、変な話、二の国2がそういう感じなんですかね。やりたかった、日野さんのやりたかった感じなんでしょうかね。
あれ、何がそうやったかな。なんかのゲームがそうやって言ってましたね。あれ、
スナックワールド？
違う違う違う。 ファンタジーライフじゃなくて何だっけ？
ああ、ファンタジーライフですよ。
ファンタジーライフやったっけ？あれがそのままドラクエ9の最初のあれやったらしいですよ。作ってたやつ出されへんかったから、名前書いてファンタジーライフにしたいって。
うん、もうあれも評価いいですからね。いい。
うん。いや、おもろいとは思うけど、ドラクエじゃないでしょ。う
ん、どっちかってファイファン系になってましたよ、確か。
そうそうそう。
音楽も、植松さんでしたし。
うん。なんとしても日野さんはそうしたかったらしくて、この間、その、ドラクエ9の時に、みんなが何年ぶりに集まって話する時も、リメイクはアクションにしましょうよって今だ言ってましたよね。あ、やばいな、この人って思いましたからね、これ。うん、日野さん自体は嫌いじゃなかったけど、あ、この人やばいわ、と思って。
まあ、クリエイターとして、なんかもう、譲れんもんがあるんじゃないですか。
うん、絶対合うと思ったんでしょうけどね。うん、でも、それしてしもたら、絶対、大ごけしてたと思いますね。
そうです。
うん、ドラクエの次がなくなってた可能性はありますよね。
だってすごい心配してましたもんね、出た時。
ん？
最初の画面見た時に。
うん。
僕はちょっと、うわって思いましたよ。
ああ、どうやったかな？あんまり思わんかったかな。
で、アクション、じゃ普通のコマンドに戻って、よかったってすごく安堵した。
最初の開発画面みたいなところ？
はい。はい、
それは俺はあんま覚えてないけど、
うん、
ドラクエ9をプレイしたときに、
ええ、
俺天使って思って。
なんでですか？
だって、ドラクエって主人公自分じゃないですか。
ええ。
俺天使ちゃうしって。
あ、そういうとこですか？そこは別に僕なんとも思わなかった
です、ね。マジで？俺天使めっちゃ嫌でしたけどね。
あ、そうで、僕新しい見せ方や。僕自分天使になりたかったんで、ちょうど良かったですよ。
どんなおっさんやねん。天使は嫌やったな。天使じゃなくても作れるゲームやと思うんですよ、あれ。
そうですかね。
うん。すっげえなんか嫌でしたな、あの設定は。
だって、その天使となって、村からなんかいい人ポイントみたいなのもらってたじゃないですか。
うん。
ああいうのとかすごいやっぱ合ってるなと思って、僕ナインの世界観は大好きなんで。
あ、そう。俺あれは合ってないと思うな。いい人ポイントもあんまドラクエっぽくないなと思って。
あ、そうですか。
うん。
まあこの間ツイッターかなんかで見ましたけど、ドラクエのランキングやってましたよね。ベスト10みたいな。
ああ、なんかやってましたね。
ナイン。僕の好きなセブンとナイン下の方でしたけど。
あ、俺あれちゃんと見てないわ。ちょっと、見てようか。ドラクエ。
ツイッターなんか上がってます。
ランキング。11位が。
はい。
極端に少ないな。41票。
うん。
ドラクエ1。
まあ、まあ、それしゃあないですね。
あんだけみんな熱狂してやったのに。うん、で、10位が。
はい。
ドラクエ9。まあ、これは当然の結果
で。何ですの？はい。
うん。で、9位がドラクエ2。
はい。
8位がドラクエ10。
はい。
7位が7。
僕の1、2がもうこれ。
6位が6。
はい。
5位が8。
うん。
4位が4。
はい。
3位が11。2位が5。
うん。
1位が3。
はい。
これ、ほぼ俺のランキングと一緒だね。
まあまあ。
1の位置が違うぐらいで、
うん。
まあ、7がちょっと高すぎるかな。1、2が低すぎるんやね、これ。1、2、10が。うん。それを上に押し上げたら、ほぼ俺の言ってるのと一緒ですよ。
僕、ほんま逆ですわ。
でしょ？PG さん、俺のランキングにびっくりしてたでしょ？いかに自分がずれてるかが分かってないんですよ。
おかしいなぁ。
だって、3、5がもう1位、2位を争うのはもう、当然やと思うんですよ。他見てても、ダブルスコアですよ。その3位の11に比べて。2位が。
いや、もちろん面白かったんですけど、
うん。
それを超える面白かった。 面白さが僕はその7と9にあったんですけどね。
いや、まあ、7はね、もう、長すぎたのがもうどうしてもネックですね。だれた。
いや、当時思っただけ、今は多分、最近ゲームめっちゃ長いじゃないですか。今やるとそうでもないと思いますよ。
いやいやいや、同じことを繰り返してる気になったんですよ。
あ、そうですか。
うん、一つ一つのストーリーはそんなに悪くないんですよ。
うん、うん。
やけど、何、細切れなんですよ、すべて。石板ごとに。うん。一つの、その、大きなストーリーを続けてる気にならないんです
よ。僕はもうタイミング的に、その、ちょっとずつやるのが一番いい時間帯だったんで、ほんまもうタイミング、まあタイミング、やったタイミングもあるんでしょうね。
オムニバスをやってる感じで、
うん。
それも二つ三つやったらいいけど、オムニバスが二十個ぐらいあったでしょ。
ほとんどオムニバスでしょ。うん、あれがもう、なんかいつまでもドラクエ楽しんでるなーっていう感じですごく。
いやいやいや、なんかつながりがなさすぎるんですよね。
ああ。
うん。だからもう結局俺の言いたい、そのランキングそのままやから、
そうですね。
うん。俺も3を上にしてたでしょ？
うん。
で、次5だったでしょ？もうこんなん、多分ほとんどの人がこの2つ、どっちにしようって迷うとこだと思うんですよ。うん。で、やったタイミングとか、その、年代によって、やっぱ3が多くなるのはドラクエユーザーが、年が、年齢層が高いからっていうことだと思うんですけど、うん。1つ下の世代だったら多分、5になると思うんですよ。これをピッチさん、外すところが意味がわからない。もちろんね、セブンもナインも俺は楽しんでやりましたよ。
でしょ？
うん。あ、まあ、セブンは初めて挫折しましたけどね。
なんでですの？
いつまで続くねん、もうええわ、言うて切りました
もん。うわ、もったいない。もったいない、
うん。で、後にやってみたら、
ええ、
うん、もうええわって言った、あと直後がもうラストでしたね。
うん。
うん。ラスダに向かう直前でやめてましょう。
うん、8が意外に高いのはちょっとびっくりしたんですけどね。
だからそれもピッチさんがずれてるんですよ。8はすっげえ評価高いですって。
はい。
あなたの基準は、頭身でしょ、はい、頭身が低ければ低いほどいいんでしょ、
そうです、そうです。
それがおかしいんですよ。頭身が高くても面白いってなったんで。
ああ、そうですか。
うん、すげえなと思って、見た目でちゃんとドラクエしてるわって、すっげえ楽しいなと思ったんですよ。
うん、
箱庭感があって。うん、結構いける範囲が広いから。フィールド。あれが楽しくてあっちこっち行ってましたもん。
まあ、もちろん僕も楽しみましたけども。
うん。
まあでもその後半で言うとその7ですっげえ楽しんで、8でちょっと下がって、9でまた上がったっていう感じですね、僕は。
うん。人とあれですよね、バイオリズムが逆ですよね。
逆ですね。完全に逆ですね。
はい。ほんで、レイトンね。
はい。
ワトさん好きで前作プレイされてるみたいで。
うん。
僕全部やったかな、覚えてないな。レイトンの。
はい。
結構5作ぐらい出てるはずなんやけど、ほぼやってると思うんですよ。
あ、そんなにやったんですね。
やりましたよ。一番最初のレイトンがもうめっちゃおもろくて、
うん、
で、その次のやつもほぼ同じ作りで出してきてくれたから、
うん。
うん、楽しかったんですよ。
堀北真希でしたよね。
堀北真希でしたね。
主人公の子供の方。レイトンは、あれでしたよね。笑い芸人の人ですね。
笑い芸人と言っていいかどうかわからんけど。
北海道の人ですね。
うん、大泉洋ね。
あ、そうそうそう、大泉洋。うん、
それがテレビ版やったら、うん、山ちゃんなんですね。へ
ぇー。なんかほんま困ったら山ちゃんですね。
まあでも山ちゃんの方が合いそうですね。大泉さんはちょっとボソボソしすぎて、紳士感がなかったですからね。
ああ、やっぱそれ、一応役に合わせていたんですか？紳士の。
かもしれないですけどね。この表情やから、そんな喋り方でも合ってるんかもしれんけど、 どっちか言ったらし、山ちゃんの方が合ってるような気もしますよね。これ結局まだ買ってないんですけど、
ええ、
スイッチのカトリエール。
ああ、セールになってましたね。
うん。買っとこうかな。なんか、まあまあみんな面白いって言ってるし。
だから、殺人事件を追うとかじゃなくて、その、謎解きクイズみたいなのをクリアしていくんですよね。ひらめきみたいな。
そうですね。IQ クイズ的な。
うん。
うん。それ、プラス、
はい。
それを解いていくとストーリーが進んでいくんですよ。
うん。
で、そのストーリーは結構ガチで面白いですよ。
あ、そうなんですね。
うん。この先どうなんねやろうって気になるんですけど、
うん。
ストーリーの間の重要な謎が解けなかったら先に進めないんですよ。あれはどうかと思いますけど、まあ僕は一応クリアできるぐらいの難易度なんで、
はいはい、はい。
ある程度はできると思うけどみんな。
いや、これ僕試して全然すまんかったらまたアホバカンされるんやめとこう。
いや、やってみてください。
まあ、ゲーム脳が働いて、うん、刺さってるかもしれないですかね。
ヒントも一応もらえるから。
はいはいはい。
まあ大丈夫ですよ。
ちょこっとワンをね、ちょこっとだけやったことはあるんですよ。
うん。
ああ、こんな感じかっていう記憶はあるんですよね。
ワンが一番謎的には面白かったですね。
ああ、
うん。あとはね、だんだんパズルが増えていったんですよ。
ああ、
うん。パズルはもうどうでもいいね。俺的には何 ?IQ テスト的なことをやってほしいんです。IQ テストじゃないわ。ひらめき。
うん。
何やったっけ、マジカル頭脳パワー的な。
ああ、はいはいはい。そういう。
もやっと的な。あんなんがやりたいんですよ。
うん。
うん。
それがなくてもパズル系に変わってたわけですね。
パズルは問題つくの簡単ですからね。うん。それが増えていったけど、まあまあ、それでも一応あったけどね、謎解きのやつは。
うん。
うん。
それが分かったら気持ちいいっていう感じなんですよね。
そうそうそうそう。
もうじゃ2回目からもうささっといけるような感じですね。1回目がすごい。い
や
い
や、全部忘れますって。
あ、
で、特にそうなってくると、パズルがすっげえめんどくさくなるんですよ。
なるほど。
うん。適当にやるから、パズルは。
はいはいはい。
うん。まあ、Pさんもやりましょう。
はい。
はいって言ったな。
いや、はいって言っとかないんでしょ。